からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では、私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この放送、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日も暑い、しかし空は青い、気持ちがいいと言いたいところですが、やっぱり暑いというところです。まあ、間もなく8月、本格的な夏、もう今すでにやってきているっていう感じなんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。こう、夏のプランどうしようかなという、 こう迷いが生じているんだっていう方も、里帰りどうしようかっていう方も多いのではないでしょうか。さて、今回は、第2弾と申しましょうか。ウクライナ危機、平和学の視点から、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授、君島昭彦さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、涼しげでいらっしゃいますがもう授業はどうの昔に終わったんでしょうか。
1週間前に終わりましたね。
1週間前、
はい、
はい、前期の授業はどんな感じで進めることができたんでしょう。
基本的に対面でしたよ。
お、
はい
はい、第6波と言われる時期ですよね。前期というと今は第7波と言われておりますが、
でも比較的落ち着いてた時期だったと思いますけどね。
今思えばそうですね。そして対面で、まあ、通常通り授業ができたと。忙しかったですか。いつも忙しい忙しいっておっしゃってますが、どんな感じですか。
それは学部長やってた頃よりはいいわけですけど、もちろん、
はいはい、
週に何コマ、 5コマは必ずあるので、5コマ6コマぐらい授業やったと思いますけどね。
1コマ90分
ですね。
それは大昔と変わりなく90分
なんですね。ですね、はい、大学によっては最近その90分授業がもうちょっと伸びてる大学もいくつもあるんですよね。
90より長い、
長い、
短くとおっしゃるのかと思ったら、長くて一体どれぐらい、120とか。
大学によります。それは時間割をかなり大学によってはいろいろ作り変えてるところがありますよね。それはそれは、あるいはクォーター制にしてるとか、普通セメスターですけど、つまり90分を15回やって1学期 2単位なんですが、クォーター制っていうのは2倍のスピードでやるわけで、だから15週じゃなくて7週ぐらいで終わって、だから週2回授業、90分2回の授業をやって、
はい、
だから7週間で15回やって、それで2単位というようなところもあります。
それはある意味いいとも言えると、結構知識が蓄積されるならば、
集中
できると
ですよ。で、はい、科目によっては、例えば語学みたいなものはそれは効果的だと思うんですが、
あ、そうか、
科目によっては、例えば私がやっている憲法学とか平和学みたいな科目の場合は、
はい、
どうでしょうね、必ずしもいいことだけでもないでしょうね。
ある意味詰め込む状況とも言えるっていう感じですかね。
ただ定着するのにある種時間がかかるので、
はい、
週2回90分の授業をやっていくと、相当な知識量を短期間に詰め込んでいくので、それは受けてる方が消化しきれなくなる。消化するのに時間がかかるというところもありますから、
はい、
あとで日本の場合、非常勤講師にすごく依存していますから、時間割を作るのが大変なんですよ。
はい、
でそれを非常勤に依存しているとすると、そのクォーター制っていうのはかなり難しい。
いろんな
先生がいろんなとこで教えてるわけですから、
はいはい、
時間割が安定してないと、はい、こう衝突が多かったら大変じゃないですか。
そうですね。
でそういう意味ではなかなかクォーター制は難しいかもしれない。 日本の場合。
あ、そうか、結構いろんなケースがあるんだっていうことですね。
そうですね。
そうですか、まあ、こう睡眠も知識の定着にこう役立つとも言われる中で、やっぱりそうやってあまり詰め込みすぎるのはひょっとしてマイナス面もあるかもしれないと今伺ってたら、そういうこともあるかもしれませんね。
そうですね、日本の大学は週に1回90分とか100分とかの授業で15週っていうスタイルが かなり確立してきたので、
はい、
これを変えていくのはかなり時間がかかると思いますよ。だから日本中の大学が変えないと無理なんですよ。
あ、
一部だけ変えてもその大学と他の大学とのズレが大きくて、
はい、
うまくいかない。
おお、そのうちだけこうするんですみたいなことはできないんですか。
日本の大学はものすごい授業の数を非常勤講師に依存してますから、
はい、
大学その大学の先生じゃない人にすごく依存してるから。
あ、そっか、その方に来ていただ手伝っていただこうと思うと、やっぱり同じこうフォーマットっていうか、
だからよ横全体として
並べつながりがない
と、いろんな大学を揃えないと、
はい、
非常勤講師の先生はやりにくいわけじゃないですか。
あ、なるほど。
で、非常勤に依存する率はすごく高いので日本の大学っていうのは、
はい
はい、それを考えると、はい、なかなか難しい。
それは大学経営から言うと安く済ませようっていう、
安く
非常勤の方は結構すごく給料が安いって聞いたことありますが、
てか、ね、非常勤講師だけで生計を立てるのはかなり大変ですよね。
はい、
それは、
ええ、
うん、まあ、いろんな理由がありますね。
いろんな理由がありますか、はいはい、さあ今日の本題ですが、
はい、
この、ロシアがウクライナに侵攻して、ま、5ヶ月以上経ったというところですが、
はい
はい、だいぶこうテレビや新聞の報道も以前ほどこう詳細でもないし、回数も減ってるし、こう報道時間も減ってるなっていう感じですね。
てか以前が異常なんじゃないでしょうか。
ああ、
戦況を詳細に全て映像としてものすごい時間をかけて報道してましたから、
はい、
それは
あ、そっか、
それから見たら減ったということ
ですよ。はい、その状態がメディアとして報道としてどうなのかという、まあことも言えるということですね。その詳細に伝えすぎるというところ
で、かつ、
はい、
なんて言うんでしょうね、戦争を肯定しているかのような感じを受けるわけじゃないですか。
いやー、そのニュースを見ているほとんどの方はどうやったらこの状態が終結するんだ、終わるんだっていう、こう建物が壊れるのも人が死ぬのも、
そういう感情がニュースの中に現れてこなかった気がする。
言葉では言われなくても普通の人なら、これはダメだと、これは一刻も早くやめないと、なんて人間は無駄なことをしているんだって、
その声が、はい、十分に強く聞こえてきたように感じないんですよ、私は今まで。
お、はい、
言語化されてたんだろうかっていう、その
言語化はされ
てないか、とにかく早くこの戦争はやめなければいけないのではないかっていう声が毎日ニュースに出てきたでしょうか、
はい、そういう声ではなかったかもしれませんね、うん、
だからそこが私は、まあ、私に限らないと思いますけど、はい、肯定する、早く止めなければいけないんだっていう声が十分にニュース解説とかに出てきただろうかっていう気がするっていうふうに思ってた人が多かった、
はい、
私の周りでは、
まあ、初期にはその停戦、交渉がどこそこで行われたが、ちょっとうまくいかなかったということは何回かありましたけど、最近はそういう停戦交渉というのもなくなりましたですね。
4月以降、そのブチャの虐殺の以降なかったですよね。
許せないという、まあ、そういう感じになったんでしょうか、
だから新聞とかでも、なんていうんですかね、和田春樹さんっていう歴史学者がいますよね、ご存知ですか。
いえ。
和田春樹さんっていう ロシア史とか朝鮮戦争史とか、はい、ロシア朝鮮半島の歴史家がいるんですよ。で、彼はかなり早い時から停戦すべきってことを言って、日本の研究者としては、で、彼の声は目立ったんですけど、でも彼の声ぐらいだったっていう気がする。
あ、
そうですか。日本だと、
うん、
でそれに対していや、うん、反論がすごかったんですよ、和田春樹さんに対して。
あ、そうなんですか。
停戦なんかできない、するべきでないっていう意見が強かった。
それは日本国民ですか、
専門家の間で。
それは停戦すべきでな い,
っていう、今停戦することは、はい、なんていうかな、妥当でないっていう議論が強かった。和田さんに対してそういう反論が強かった。
あ、そうですか。
っていうのを毎日新聞が書いてたりしました。
あ、そうですか、うん、それは例えばロシアに対して武力による何かの変更っていうものを容認することになるじゃないかとか。あ、
例えばそういうことです。ロシアを敗北させなければダメだっていう議論が強かった。
初期はそういう、
それはずっとある、ずっとある。
そうですかね、うん、
ずっとある。専門家であればあるほどロシアに妥協できないという意見が強いんですよ。
あ、そうですか、うん、はい。まあ、ちょっとお話を詳しく今日は伺いたいんですが、君島さんが、ええ、なんと最近 NHK のラジオテレビに続けてご出演と伺いました。その中でどんなお話をされたのか今日は伺いたいと思いますが、
はい
はい、ラジオではどんなお話されたんですか。
ラジオは5月の11日ですね。5月11日 の,、はい、NHK ラジオ第一の夕方の6時くらい、6時台の番組 N ラジっていう番組の中で、はい、解説みたいなのが毎日あるんですけど、その中で5月11日に依頼があって、この問題について全部で25分ぐらい質疑応答した。これは質問に答えるっていうかやり取りをした。
この問題というのはウクライナ
問題。
あ、ウクライナ問題。
ウクライナ問題です、
はいはい。
で その時 の, その依頼っていうのは、平和学から 見るロシアのウクライナ侵攻っていう依頼なんですよ、
はい、
だから平和学からどう見ますかっていう話だった。
そういう観点から見ると、この今回のウクライナ危機はどう見えるかという話ですね。
そうですね、
はい。そしてテレビのご出演はつい最近ですね。
7月26日の視点論点という番組ですね。
それ NHK ですか。
NHK で E テレです。 E テレと総合で再放送します。
おう、もう再放送終わったんですよね。
翌日です。だから、はい、視点論点は7月26日の午後の12時50これ10分間の番組で、
はい、
で12時50分から1時で、再放送が翌日27日朝4時から4時10分。
あ、朝4時ですか。
朝4時です。
あ、そっか。
だからみんな寝てる時間ですよ。
そうするとその再放送録画し損なったのは、ええ、その時間の設定 の, ミスかもしれませんね。
午前4時
そうかそしてで、その、まあ、私は、そのテレビでは動く君島先生を見逃したんですが、
ただウェブサイトに原稿が全部アップロードされてますから。
ありました。
だからそれを見ていただければ大丈夫です。
この人は何を言ったのかっていうことが、うん、その NHK の視点論点というページ番組ページを見ると、
はい、
まあ、写真とともにアップされているというところで、皆さんもぜひ調べてみてはいかがでしょうか。そしてこの平和から考えるウクライナ危機というテーマでお話しされたんですよね、こちらも。
はい、はい、そうです。
はい、こうどんな感じでお話しされたんでしょうか。
どんな感じ。
いやいや違います。
だから簡単に説明すると、はい、つまり平和学の考え方はどういうことだろうかって話から始めて、
平和学とは、はい、
でまあ、要するに私たちはこの戦争を終わらせることはできないんだろうか、どうしたら終わらせられるんだろうかっていうのが私の問いですよね、
はい、
最初から。だから どうしたら終わらせられるのかっていう
ところから、はい、目的があるとすればどうしたら終わらせることができるのか、ということを、
そうです。だから
考えていく。
そうですね、それを考え9分20秒ですけど、これは
そうですか、はい、
という話なんです。で、平和学はどう考えるのか、はい、それから、
うん、
ロシア・ウクライナ紛争を収拾するのは誰なのかと、誰がこれを収拾、この紛争を収拾するのかっていう、はい、で最後に今停戦の模索が行われていると思いますが、その停戦の模索はどんな状況なのかっていう話です。で結論からいくと、
結論もおっしゃるんですか。
あ、もっと後に喋れって意味ですね。
いや結論ってどんな結論ですか。
結論からいくと、はい、極めて複雑な問題がありますから、
はい、
侵略戦争を始めたロシアをどうやってこうなんて言うんでしょうね、まあ、これロシアの侵略戦争です。で簡単にロシアに妥協はできないでしょう、そのいろんな意味で、
はい、
侵略戦争ですから
認めることにもある意味になるかもしれないという、
だからロシアの侵略戦争という意味で、
はい、
だからヨーロッパには正義派と和平派っていう2つの考え方の対立があって、
はい、
ここのところで正義派という人たちはロシア
をイギリスとかポーランドとか、
まあ、一番中心はポーランドです、
はい、
イギリスはちょっと横でポーランドとバルト三国ですよね。
あ
かつてソ連に支配された人たちですけど、
はい、
で彼らからするとロシアを敗北させるまでは停戦はするべきではないっていう議論になる。
それはよくわかると、みんな誰しもがあなたの言うことはそういう経験があるんだからそう思うのも無理ないねって思いますよね。
ていうかそこに一面の正しさは入ってるので、
正義派
侵略戦争してる人たちを、はい、なんで妥協できるのかっていう、
はい、
で
明日は我が身という点もありますよね、うん、
だからそれは分かるけれども、
はい、
それは分かりつつ しかしそれでもなお停戦を追求すべきではないかっていうのが私の意見ですよ、ね、
はい、和平派というのは、まあ、ある意味そういう方、イタリアとか、ええ、
だから殺戮と破壊はやめ
フランスもそうですね、
はい、そうですね、まあ、一番和平派の中で明快なのはイタリアなんですけどね、
はい、
フランスドイツもどっちかっていうとそうです。
そうですか、
はい、
はい、分かりました、この後、まずこの3つの観点からお話伺います。君島明彦さんにお話を伺います。さあ、先日の NHK のテレビ E テレでお話しされた平和学から考えるウクライナ危機というテーマでお話しされたんですが、まずこの最初のポイントとして平和学はどう、ものを見るのかっていうことをお話しされたと思うんですが、
うん、
これ、繰り返しになるかもしれませんが教えていただけますでしょうか。はいはいは
い、平和学といってもいろいろな人が平和学をやっていて、これが唯一正しい平和学だっていうふうには言えないです。いろんなバージョンがあるということですけどね、基本的には。
あ、
で
そっかそっか、
私が考える平和学ですよね。つまり私は平和学をこう考える、
いいお考えです、はい、
と言って簡単に言うと、我々は人間社会は多様な人が生きていますから、紛争はなくならないんです。紛争をなくすことはできないし、はい、紛争はいいことなんです。問題は紛争を暴力化させないことです。紛争はしょうがないんです。紛争は起きるんです。紛争を抑圧したらそれは専制政治でしょう。
一点だけ気に入らないことがあるんです、
はいはい、
紛争はいいことっていうのが、
ええ、
紛争が起こるのは仕方がないというのはよくわかるんですが、
だから それをいいことって言ってるんです。
あ、そっか、
紛争を
しゃあないっていうことですね。
てか絶対に起きるでしょっていう、紛争がなくなる人間社会はないですっていう、
そういう、それが人間ですよっ っておっしゃってるんですね。
だから人間は多様な価値観を持ってみんな違うんだから、生き方が違うんだから紛争は起きるに決まっている、だから紛争をなくすことはできないんですよ。
それが人間だっていう、
そうです、は
い、
その紛争は絶対なくならないという現実をリアルに見なさいってことですよ、
はい、
紛争がなくなるとかいうのはそんな幻想を抱いちゃいけないんですよ。
ああ、
はい、なくなるわけがないんです。紛争は絶対にあるんです。
ずっと
永久にある。未来永劫紛争は起き続ける。問題はそれが暴力化しないことです。
はい、それが平和学の、まあ、基本的な考え、君島さんが考える平和学の考え方。
そうです、
はい、
だから、まあ、ここが多分平和学を本格的に考えた人とそうでない人との差が多分あって、何の幻想も抱いてない。平和学は世界に対して幻想は抱いてない、徹底的にリアルに見つめているっていうこと、う
ん、はい、
だから平和学をお花畑だと思ってもらっては困る。
お花畑のような平和学というのも、もうやっちゃいけないんだ、もう平和じゃないとみたいな、そういう平和学というのもあるんですか？
いや知りません。ノーコメントノーコメント。
いや、なかなか今ご時世として微妙な点もありますので、君島さんは人間はそういう争い事はあるもんだ、しかしそれを暴力化しないというのが重要なポイントであると。はい、
だからそこで紛争がなくなるみたいな幻想を抱いちゃいけない。
はい、
っていうか相手を尊重することですからね。人間は多様なんだから、人間社会は、
はい、
宗教も多様だし、
そうです。
だから それが共存していく、互いに殺し合いをしないで生きていくことが平和でしょ。
そうです。
だから違うんですよ、人間はみんなっていうところから始まる。
それをちゃんと認めるというところで、知って認めるというところですよね、
うん、だから紛争はそういう意味ではしょうがないし、いいことなんですよ。
はい、
ある意味では、問題はそれをいかに戦争にさせないかっていうことでしょう。
その戦争にさせないために大切な考え方というのがあるかと思うんですが、その対立構造はあるとして、暴力化しないということがあって、そしてその記者クラブでおっしゃってたと思うんですが、結構想像はできたんですが、包摂という言葉があったんですが、
はいはい、
包む、摂理の摂っていう字ですよね、
はいはい、
これどういう意味なんでしょう。
え、読んで字のごとく包摂。
いや、
なんか包み込む、
包み込む
排除しないって意味です。
摂、はい、は何を意味するんですか。
いや、よくわかりません。
あ、よくわかります。
包摂、英語で言うとインクルーシブとか、インクルーシブとかインクルージョンって言葉があって、
なるほど、
排除しない、とにかく排除しない、包み込む、一緒に中に入れるっていうことですよね。
そうですか、まあ、これができていない、いろんな国の意見とか、最近こうニュースなどで目にしますけれども、この2番目のポイントなんですが、
はい、
ロシア・ウクライナ紛争を収拾する主体は誰なのかという、こう問いがありますが、
これは難しいんですよね。やはり大国がある種行動を取らなきゃいけないわけですけど、でそのロシアとウクライナを両方包摂する組織として OSCE という欧州安全保障協力機構という組織があって、
あ、そこまでいきますか、トルコが結構、うん、当初から割合頑張っているんじゃないかなって思わせる動きをされて、
だってトルコはウクライナとロシアの隣国ですからね、
はい、両方とも関係性があるんですよね。
ありますね。
それはある意味こういう場面では大切なことであることもあると。
そうですね、国会の南側じゃないですか、トルコは、はい、ウクライナとロシアの
結構大きい国ですよね、
でトルコってもともとオスマン帝国ですからね、もともと帝国ですよ。
すごいですよね、歴史を、振り返ると、はい、だから
だから トルコが出てくるのはある意味で自然なことですよ。
自然なこと、
まあ、NATO のメンバーでもありますが、トルコは、
スウェーデンが NATO に、まあ、加盟するのを最後まで反対するっていう、まあ、ポーズなのか姿勢なのか、ロシアに対してそれを見せたのか何だか分かりませんが、まあ、そういうこともありましたね、1ヶ月ぐらい前、
ね、はい、だから最初からトルコは仲介の役割を担ってますよね、3月の頃から。
はい、
イスタンブルプロセスって呼ぶ人がいるんですよ。
仲介、そうなんですか。
ロシアとウクライナをつなぐものとして今トルコと国連があって、でこの4社でその穀物輸出の合意をしましたよね。
そして今月末から、ひょっとして第一便が出るかもしれないという、これはやはりトルコの働きかけ、その中に国連の、グテーレスさんもいるのかいないのかよく分かんないという状況です。
一応いる、
はい、そうですか、はい、さあ時間があまりいなくなりましたので、この第3番目が結構重要ではないかなと思うんですが、この停戦の可能性はあるんだろうかっていう観点からお話しされたそうですが、あ、大事なことを忘れました。この OSCE、 これは大事なんですよね。
大事です。
ちょっと早めに、時間がもうあまりなくなりましたので、これ重要ですよね。
重要ですよ。だってかつて冷戦時代に NATO 側とワルシャワ条約機構のが両方入れて作った組織ですよ。
はい、2014年でしたっけ。
1975年。
はいはい、
だから NATO 側とつまりロシア側を両方含んでたわけで、これはで、はい、それは未だにあるわけで、
フィンランドが作った、
はいはい、フィンランドが中立国だからできた、ある意味では、
はい、
というそういう組織ですけど、で、まあ、停戦いつできるか分かりませんけど、停戦がなった時には停戦監視をするのは OSCE ですよね。
2014年のそのミンスク合意と、
ミンスク合意の停戦合意もやっぱり OSCE が停戦監視して、これは失敗しましたけど、
はい、
でもこれから先 もし停戦が成立した時に出てくるのは間違いなく OSCE だと思います。
ああ、そうですか、はい、この OSCE が重要と思われるのは、この欧州安全保障協力機構というのがロシアも含んでるんですよね。
だから東西対立を全部、全てのメンバーを入れているっていうところ、だから包摂、最も包括的な組織だということですよね、はい、でただ力はないです、軍事力がないから。
ああ、そうか、
結局、
はい、
結局そこで軍事的な威嚇はできないから、
はい、
という限界はありますけど、全てを包み込んでいる。
その包摂的視点で物事を、何か提案したり進めたりするっていうのは非常にいろんな場面で重要ですよね、
うん、
そのやはり包摂ということは君島さんにとって非常に意味のある言葉でしょうか。
意味のある言葉です。
そうですか、
はい
はい、そしてこの停戦の可能性どうなんでしょう、はい、一番気になるところですが、
これは険しいですね。簡単じゃないです。イタリアが5月18日に和平案を出しましたが、
はい、
野心的すぎてどちらもついていかなかったわけで、ロシアもウクライナもどちらから見ても不満があったわけで、で中身はもう野心的すぎるんですよ。理想的なことを言っているわけで、
イタリアにそんな力があったんだって、
イタリアを舐めてはいけませんよ、
思ったんです。
松岡さん、イタリア舐めちゃダメですよ。
そうですか。
日独伊の、枢軸国3カ国は全部平和主義です。ドイツも日本もイタリアも平和主義です、
はい、
強い平和主義の世論があります、イタリア国内に、
はい、
イタリアの平和志向を軽く見ちゃいけない。
素晴らしい。ただ大統領が近々変わるんじゃないでしょうか。
大統領は変わる、首相が辞めますからね。イタリアは常に国内政治が安定しないんですけど、はい、
ただ大丈夫でしょうか。
いや、イタリアイタリアなんですよ。ただ強い平和の世論はある。
やっぱりその世論っていうのがどうなのかっていうのが非常に意味をなすっていう、
やっぱり戦争で負けてるから、イタリア、はい、ドイツ、イタリア、日本っていうのは全部共通した平和主義があります。
そうですか、はい、これはイタリアの勉強をもう一度やり直します。
いや、私もそう思いました。イタリア大事だと思った。
そうですか、
はい
はい、その野心的な意見っていうのがなかなかこれから意味を出すかもしれないというところですね。はい、ありがとうございました。
イタリア頑張りましたよ、そういうことやる。
ありがとうございます、はい。